これからの地域福祉に何を望み、どのように取り組むか。渡辺一夫。問い。市地域福祉計画が福祉制度改革などを踏まえ、今年改定された。高齢者も障害者も住み慣れた地域で暮らし続けるために、本計画が機能することを願うが、行政の意識改革や住民同士の助け合いの精神なくして、市民参加の地域福祉は実現できない。今後進展する高齢化社会に向け、これまで以上に関係団体などが協働するとともに、地域ネットワーク体制の構築が必要であるが、今回の改定では、どの部分を大きく変更し、これからの地域福祉に何を望むのか。また、助け合いに効果的なふれあい手帳を今後どのように広げていくのか。答え。市地域福祉計画の主な変更点は、行政支援の充実による地域のふれあい拠点づくりの検討や、災害時要援護者対策の充実強化である。地域福祉は住民参加が不可欠であり、安心・充実した生活を送るために、市民が中心となり、援助を必要とする人の生活を地域で見守り、それを支援する仕組みづくりを進めていきたい。ふれあい手帳は、広報などで引き続き周知するとともに、手帳をきっかけに、地域の交流から互助関係が発展し、定着するよう地域ネットワークを形成しながら、普及・活用促進を図っていく。他に、核兵器廃絶平和都市宣言のさらなる充実を、質問。政権交代の時代を迎え、今後どう市政運営に取り組むか。公明党、山岸敦郎。問い。8月の衆議院議員選挙で政権交代という節目を迎えたが、結果をどう受け止めているか。衆院選では各党のマニフェストに対する全国知事会などの積極的な発言や、新しい国の形を探る意味から、道州政が注目されたが、こうした動きをどう認識しているか。新政権は、ガソリン税などの暫定税率を廃止するとしているが、仮称、綾瀬インターチェンジへの影響はどうか。また、国民健康保険を都道府県単位に再編し、後期高齢者医療制度と一本化することや、子ども手当の創設を示しているが、市長の考えは。農業では個別所得保障制度を掲げているが、本市への影響は。答え、衆院選の結果は、国民の生活に根ざした政治を取り戻そうという意思と、新政権への期待がもたらしたものと感じる。自立した地方自治実現には、権限や税源の異常などが不可欠で、機会あるごとに国に訴えていく。また、地域に合った施策を展開することから、道州制導入に異論はない。新政権による綾瀬インターへの影響は、施策が明確でなく危惧しているが、まちづくりの基軸として事業を推進する。国民健康保険や子ども手当は、詳細が公表されていないので、国の動向を注視し、対応する。個別所得保障制度は、本市農業の経営安定と活性化につながる制度を期待する。現行介護保険制度の評価と制度改正時の対応について、日本共産党、上田博之。問い。介護保険制度は、定率1割負担導入などにより、負担が増大し、低所得者を中心に必要なサービス利用を諦めざるを得ないという実態がある。市はこの制度をどう評価しているか、介護は行き届いていると考えているか。また、4月から変更された要介護認定方式は、従前より軽く判定され、必要な介護を受けられなくなるなどの問題を指摘してきたが、いくつかの改善がされ、10月から再実施されることになった。市は国の方針通りでなく、市民の利益に反する政策は、事前にしっかり分析し、問題点を指摘することが必要ではないか。答え。介護保険制度は、社会保険方式により、介護が必要となった場合に、サービスを利用することができるものとして浸透している。今後も市民の理解を得て、 円滑な制度運営が行われるよう取り組みを進める。介護が必要な方へは、適切にサービスが提供されているものと認識しており、今後も自立した生活が送れるよう支援するとともに、包括ケアを推進していく。また、制度改正に際しては、市への情報提供や研修の実施などを必要に応じて求めるとともに、各市町村と共通認識の中で、国などへ意見を述べていきたい。他に、いざという時機能する避難所運営委員会にお質問。国際的にも通用する心豊かな子どもを育てる教育とは、市民会議21、青柳誠。問い、新しい学習指導要領では、子どもたちが国際社会の一員として、国際平和の実現と福祉の向上に貢献し、世界の人々と交流できる人間に育つようにしていく考えが表記されている。また、国歌を歌えるように愛国心についても記載されている。子どもたちが他国を理解するには、日本の歴史をよく理解し、国を愛することが基本である。国際的に通用する心豊かな子どもに育成するために、道徳教育にどのように取り組んでいるか、また、国旗を大切にする国歌を歌うといった指導は行っているか。答え。これからの子どもたちは国際社会で生きる力を身につけることが必要であると認識している。道徳教育では勇気や責任感、思いやりなどを備え、日本を愛するとともに国際的な視野に立ち、世界の中の日本人としての自覚や誇りを持てるように指導している。また、授業の中で我が国や外国にも国旗があることを扱っており、儀式的な行事で国旗を掲揚する際にも日本を象徴する一つであることを伝えている。学習指導要領では、儀式の際に国歌を斉唱することが明記されており、小学校1年生から国歌が歌えるように指導している。他に、選挙関係について、環境施策についてお質問。議員が年賀状などを出すことは禁止されています。議員は公職選挙法により市民に対し、党令のための自筆によるものを除き、年賀状、書中見舞い状などの時効の挨拶状、電報なども含まれます、を出すことは禁止されています。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。綾瀬市議会だよりは直接お届けしています。綾瀬市議会だよりは、市シルバー人材センターの会員が配布しています。お手元に届かない場合は、市シルバー人材センター、電話 70-3088 へご連絡ください。次号は平成22年2月15日発行です。この紙面には写真があります。9月17日から20日まで、市役所1階会議室で、綾瀬っ子創意工夫展が開かれ、展示された小学生の作品に来場者も感心していました。のコメントで、テーブルの上に並べられたたくさんの作品を見ている人たちが写っています。